非常に豊かな町でありますね。エジプトのクレオパトラという城もいましたね。このクレオパトラがどうしてもこのエリコの町を自分のものにしたいと思いましてですね、ローマの軍人アントニウスに頼んで手に入れようとしたんですがね、ヘロデ大王というのはそれを上回る人だかの人でありましたから、ローマの元老院にうまく手を回してこれを何とか守り通したというですね、そういう逸話が残っている町であります。それほどの町、古くからの大きな町、城壁に囲まれた難攻不落の要塞都市をイスラエルは一体どうしてどのような方法で攻略することができるかということですね。13節、5章の13節から読みましたけども、ヨシュエがエリコの近くにいた時とあります。ヨシュエは一人このエリコ攻略のためにエリコの部屋に立っておりました。この城壁を眼前にしてどう戦ったらよいか、どう攻めたらよいか、まあ、途方に暮れてしまったのでありますね。カナン侵入の戦いが今から始まるんでありますが、その最初のこの戦いから非常に大きな戦い、困難な戦いがあったわけであります。どうしたらいいのか。しかしヨシュエが忘れてはならないのは、この戦いは人間の戦いではないということです。神様の戦いだということを忘れてはなりませんでした。神様の戦いというのは神ご自身が戦われるということです。人間はそのしもべに過ぎないわけでありますね。そして神の戦いには人間の方法じゃなくて神様の方法で戦うのだ、そして勝利するのだということなんです。ですから霊との戦いというものは神ご自身と神の方法で戦い取られ勝利するという戦いありました。だから敵がどんなに難攻不落の城壁を誇っておりましても、そこに本当に整えられたところのこの軍隊がいたとしてもですね、どんな武器があったとしてもそれは問題じゃなかった。これはとても大切なことなんですね。私たちの戦いというものがありますけど、私たちの戦いを実は神様の戦いとさせていただく、そして神が戦ってくださるんだと、私たちはそのしもべに過ぎないという、私たちはこういう戦いというものを、ね、身につけなきゃいけないということを今朝教えられたいと思いますね。旧約聖書の経理ヨシュア記に位置づけば、創世レビ記、申命記、モーセ五章がありました。その後ヨシュア記、申命記続きます。新約聖書にこれをなぞらえますと、マタイ、マルク、ルカ、ヨハネ、四つの福音書が出てまいりまして、で福音の何たるかということがイエス様の十字架復活として明らかにされます。救いが完結されます。そしてその救いを携えて全世界に出て行って、当時の世界に島々国々までも福音を述べ伝えていくのは、これが使徒行伝であります。福音の進展、いわば福音によってですね、世界が獲得されていくという、そういう歴史であります。ヨシュア記まさに新約聖書のようなこれは使徒行伝にあたるわけでありますね。で使徒行伝において弟子たちが福音を携え、御霊に励まされ、人とも全世界に向かって伝道し、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全地、さらに地の果てまでも福音力のところの獲得の戦いが前進していったということでありますね。まあ、その中に多くの困難がありましたし、時には失敗もありましたし、迷いもありましたし、だけどもいつでもどこでも神の戦いは神が戦ってくださいました。人間の挫折と失敗を益に変えて、むしろ福音の前進に役立ったというような、そういう展開がなされていたんだ、ね、私たちも主にあがめ、主のものとされ、御霊をいただき、そのレッサロの十字架復活の救いをいただいて、この救いを携えて、私たちはまさにこの地に使わされて、この福音をもって勝負し、福音をもって人生を生き抜き、福音を明かしし、そしてこの福音をもって多くの魂を獲得していくというのが、これが私たちの戦いなんでしょう。 あるいは別の見方をするならば、私たちのクリスチャンとしての霊的な成長、それを獲得していく我々の人生、まさにいろんなことが起こってまいりますが、人生平たいものじゃない。あなた方はこの世にあって何をし、さぞおしかれ、私は背にこなり勝っていると、いろんな問題の課題の連続でありますけれども、私たちはこの人生キリストと共に生きて、本当にキリストの恵みの中にいろんな試練に遭いながら、いろんなところを通されながら、私たちの獲得すべき霊的な祝福を獲得していく、霊の修行を我が身に獲得していく、宣教の戦いであると同時に、私たち自身のこの霊的成長のためにもですね、いろんなところを通されながら豊かな獲得をしていく、それが私たちの人生じゃないでしょうか。義時をそのようになぞらえながら、私たちも、私たちのクリスチャンの人生、日々の生活において神が新しく導き入れてくださる新しい地において、さまざまな戦いや困難がありますけれども、その地を確実にこう所有していくという、そういう戦いを私たちは個人においても教会においても成していくのだと、こういう見地から私たちはこの義時を学ぶのであります。最初の戦いにおいて私たちは非常に大切なことをこの3つですね、学びたいと思いますね。この戦い、神の戦いをどのように勝利して戦い、そして豊かな獲得をしていくかということでありますけれども、3つのどうもここに秘訣があるように思います。それを今朝見ます。その第一は今5章の13節から読んでいただきましたけれども、このところで言われていることでありますが、神様の戦い、神にある戦い、我々の戦いというのは、戦いの主権が神様にあるんだということを認めてですね、自分を明け渡し、主を戦いの前傾者としてお迎えすることから始まるんだということです。これが神様の戦いの戦う大事なポイントでありますね。軍勢の大将として、将として、まず我々の主を我々と我々の生活、戦いの現場にお迎えすることだということなんです。そのことがここに記されています。エリコ攻略のために志願しておりましたヨシアの前に、いきなり抜き身の剣を持った臨戦態勢の一人の人が立ちました。ヨシア思わず、あなたは我々を助けるんですか、それとも我々の敵を助けるんですか、敵か味方か、こう言ったんですね。するとその人は何て言いましたか。いや、私は主の軍勢の将として今来たのだと言われたのであります。抜き身の剣を持ったこの方は敵ではありません。しかもイスラエルに味方するために来たのでもありません。むしろ、主の軍勢の最高司令官として今は来たのだと、こうした。ヨシュアははっとしましたね。そして自分が大きな間違いをしていたんだということに気がつくわけであります。私が指揮官となり、私が大将となって、モーセに代わって立てられた私がイスラエルを率い、神様のために神の戦いを進めていかなければならないと思っていたわけなんですね。私も時々そういう思いになるともう辛くなってしまいます。牧師である私が、なんとかしないか、なんとかしないか、なんて思いますので、非常につらい戦いをすることになりますね。目の前のことばっかりにとらわれてしまうことでありますね。こんな時にあのモーセがいてくだされば、こうよし思ったかもしれません。神様どうぞ助けてください、どうしたらエリコを攻略することができるのでしょうかと彼は必死に祈ったかもしれません。いや、そうしたでしょう。イスラエルの指導者として称えた私、モーセのようではとてもありえませんけども、しかし、例えば、私は何とか しなければと、神様を信じて、神様に信頼してと言いますけども、やはり、自分が何かをなさなければならない。自分の力量、自分の経験、自分の頑張りが、やはり先に立ってしまうのが人間じゃないでしょうかね。そして、自分の力や力量ではとても、担えない戦いあることに困惑し、戦う前から打ちのめされてしまうことがあるわけですね。 皆さんそういうことがありませんか。特に責任感の強い方。